令和4年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。物価高騰対策について、新型コロナウイルスの感染拡大が継続する中、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響とされる原油や物価が高騰し高止まりの状況にあります。町民生活および町内産業への影響をどのように捉えているか、またその対策について伺います。令和3年3枚の価格下落の影響が続く中、肥料、飼料、燃料等が急騰し、資材価格は過去最高とされ、農業経営、甚大な影響を及ぼしています。令和5年産業の肥料においても、大幅な値上げが示されており、生産物に価格転嫁できない農家への支援が必要と考えますが、所見を伺います。三河町地域通貨なのかの事業効果と課題について伺います。
阿部町長。
鈴木茂之議員にご答弁申し上げます。質問事項1の物価高騰対策について、1点目の原油や物価高騰における町内産業への影響と対策に関するご質問でありますが、ロシアによるウクライナ侵攻は新型コロナウイルス感染症による影響で高騰が続いていた原油や生活物資のさらなる価格高騰を招き、流通・運輸業界の燃料費の増大や飲食業・小売業の仕入れ価格の高騰、商品等の輸送経費の増加など町内産業にも多大な影響をもたらしていると認識いたしております。このような状況を踏まえ、本庁におきましては原油や物価高騰の影響を受ける中小企業等とともに、燃油価格高騰の影響を受ける運送業者に対する支援を行っているところであります。次に2点目の資材価格高騰における農家支援に関するご質問でありますが、本庁の農業は米作りを中心に園芸作物等を組み合わせた営農形態が主体になっております。米価の下落、原油の高騰による燃料・肥料・被覆資材などの価格の上昇が農業経営を圧迫するとともに、農業者の生産意欲の減退につながりかねない憂慮すべきことと認識いたしております。さらに農家経済のみならず地域経済への影響も危惧されることから、農業者への早急な支援を実施してまいりたいと考えております。また今後の支援策といたしましては、国が進めている肥料価格高騰対策事業につきまして、本庁においても国、県と補助を合わせ取り組んでまいりたいと考えております。次に3点目の三河町地域通貨なのかに関するご質問でありますが、地域通貨なのかにつきましては、7月に内容を周知するチラシを全国配布し、スタンプカード方式により各実施店舗において交付を開始したところであります。店舗の中にはすぐにスタンプカードの配布を完了したところもあり、町民や町内で買い物をされる方々の関心の高さが伺えたところであります。またその実施店舗からは来客数や客単価の増加があったとの報告もなされており、地域経済の振興に効果があったものと考えております。一方、各店舗各事業所の創意と工夫による取り組みが地域経済の活性化にどの程度反映しているかということが課題であり、 今後出羽商工会三河支所とともに検証してまいりたいと考えております。以上答弁といたします。
7番鈴木茂樹議員、はい、
ただいま答弁をいただきました。本庁において、物価高騰対策といたしまして、中小企業への支援、また運送業者への原油高騰に伴う支援等を図られているというような答弁でありました。現在我が国の経済状況は急激な円安、またウクライナ侵攻などの影響により輸入される原材料をはじめ原油資材などの価格が高騰しておりまして、コロナ禍において賃金が上昇しない中でのインフレが町民の生活を脅かしております。原材料の高騰を理由にこれまでに値上げされたものや今後値上げを予定する食品は2万点を超えており、総務省による7月の消費者物価指数は前年比で 2.4% 上昇されまして、年内にも 3% に達するという見通しもあるようでございます。原油高においては政府によるガソリン補助金によりまして高騰が抑制されているものの、割高感は否めない状況にあり、町民の暮らしや事業者の経営に大きな影響を与えていると考えております。あえてお伺いいたしますが、町民の生活への影響や町内事業者への現状把握、こういったものはどのように行われてきたか、またその際どのような声があったのかお伺いしたいと思います。
須藤産業振興課長。
はい、それでは私から、町内事業者の現状把握等についてのご質問でございました。町内の事業者等につきましては、出羽商工会三河支所のに集まるさまざまな声とともに、今回の状況を受けまして、役場産業振興課独自に各業種業態の代表の方ということで電話等でも状況の確認をいたしておるというところでございます。一例でございますけれども、農業資材の製造の事業所においては原材料費の高騰、あるいは輸入輸出コストが増大しているということでかなり経営を圧迫しておるというような状況、あるいは自動車の修理販売の事業所につきましては、車用車のでまあ営業あるいは輸送を行うわけでございますけれども、その際の燃料費の経費の増大、あるいは職員が移動する際の交通費のアップ、そういった燃料費の増の影響がかなり大きいというところのお話でございました。また飲食店におきましては、食材あるいは調味料その他細かいところの分についてもうほとんどすべての品目について価格が上昇しておるということで、かなり経営を圧迫しておるというような話がございました。また建築業界の中では、建築資材の高騰はもとより、例えば、建築の中で、ガス給湯器等の機械器具、こちらについて、例えば、通常であると3ヶ月程度で発注後品物が届いて、家屋の方に設置できるのですけれども、12月に発注をしたものが5月になっても届かないといったようなことで、事業実施にかなり影響が出ておるというような話も出ておりました。以上のことから、今回の、燃料をあるいは物資を含めた物価の高騰というものにつきましては、かなり本庁の経済について影響を与えておるものということで考えておるところでございます。
以上です。
7番鈴木茂樹議員。
はい、町内事業者への影響を捉えた上で、その体積が捉えておられるというようなことだったかと思います。国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金におきましても、コロナ禍における原油価格物価高騰対応分が創設されまして、地域の実情に応じた生活支援や産業支援がきめ細やかに実施できるようになっておるようでございます。町では新型コロナウイルスと原油物価高騰の影響を受ける家計を支援するために、家計支援臨時特別給付金の交付の準備が進んでいるようでございます。この家計支援臨時特別給付金について、少しお伺いしたいのですが、給付対象者1人当たり6000円が給付されるというような事業のようでありました。現金給付の課題となることかと思いますけれども、所得税の増額を生じる、場合があると、全額が世帯主の所得税確定申告の課税対象となることから、所得税の増額が生じる恐れがあると。で、これを理由に、受け取りの事態も選択肢としてあるようでございました。同居率の高い本町において平等に支援を行き渡らせるには、場合によっては受け取り人を世帯主以外の方にするとか、クーポン券の配布に置き換えるなどの対応も必要かと考えますけれども、受け取りの事態という選択肢とした対応の考えとお伺いできればと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい、家計支援臨時特別給付金についてのご質問でした。本事業の目的はコロナ禍における原油物価等の高騰を受ける家計を支援するものであります。誰へ支援するかというところで、特別定額給付金のように個人に給付するものではなく、家計への支援として世帯の代表である世帯主を支給対象者としたところであります。なお本事業ではすでに世帯主以外の方が代理受領もできるように制度設計しておりますので、ご確認いただければと思います。次に、クーポン券の配布ということもご質問がございました。先ほど来からお話がありますように、物価の高騰によりまして食材費、それから水道光熱費、燃料費、さまざまなものに対しまして、影響が出ているのかなと思っております。クーポン券では使用できる店舗が限定されることもありますので、今回の事業目的から考えれば減給支給が妥当だと考えているところでございます。以上です。
7番鈴木茂樹議員。
私も昨日記入方法を拝見したんですが、非常に細い字だったのか私の見落としだったのかもしれませんが、まあ、代理の受け入れもできるというようなことでありました。しかし、注意書きには課税対象となるのでというような一文もありまして、私はそちらを先に見てしまったようでございました。住民の方々には誤解のないような、また問い合わせと説明をいただければと思うところであります。また特に影響が大きいとされます高齢者世帯、また低所得者世帯への支援の拡充を今後とも続けていただきたいと思うところであります。これ今後の支援方針についてお伺いしたいのでありますが、コロナウイルスの感染拡大は継続しておりまして、行動制限はなくても日常生活に影響を与えております。地域通貨の発行などで商品購買を活性化し、地元事業者の支援に取り組んでおりますが、それだけでは今回の経済低迷には支援策としては不十分だと考えます。年金生活者からは、物価高騰の中年金額は減少し食料費を切り詰めないと生活できないとの声や、ある自営業者は原材料は値上げしたがサービスの低下や商品の価格転嫁はできないなどの声もありました。物価高騰は今後も続くとされる中、町民生活を守るさらなる支援策の考えはどうなっているのか、今後の事業計画方針についてお伺いしたいと思います。
高橋総務課長。
はい、国において今年度に入ってから
まあ、物価高騰、原油高騰、そういったものに対する1回目の、まあ、臨時交付金が示され、先の臨時議会で議決いただきました。その際、まずメインとなったのは、先ほど、家計支援の説明でもあったとおり、個々の世帯、家計を生活支援をするということでありました。で、さらに国の方では、2回目となります、原油高、物価高騰に対する交付金の交付を決定しており、本庁にも、先の臨時議会で示されました交付金の約2倍ほどの、交付金を交付するという内示になってございます。その交付金をではどのようにいい、まあ、町民の方々の生活支援等につなげていくのかということについては、現在庁舎を挙げて検討しているところであります。この交付金については、本庁のみならず都道府県各市町村に示されているところであり、県議会においてもおそらく今回その交付金の使途についていろいろ議論が出され、市町村に物価高等に対する支援策が示されるものと見込んでおります。また周辺町村でもどのような支援がなされるのかというのも、まあ、注視しているところであります。そういった状況等を踏まえながら本庁では、一番その有効なといいますか、住民の方の福祉または生活、それを支える手当について先ほど申し上げたとおり検討してまいるということにしておりますので、議員がおっしゃられるように今後も現在のその原油高と資材等の高騰というのは続くものと見込まれておりますので、そういったものに対応した施策を今後出していきたいということで考えております。
7番鈴木茂議員。
はい。また交付金が増額されて、交付されるということでありまして、まあ、その使い道を検討中だということでありました。冬を前に、値上がりした灯油を心配する高齢者の声も大きくなっております。ぜひ地域の実情を把握して、町民の皆さん、特に物価高騰の影響が大きい世帯、また事業者に対しまして広く支援が行き渡るような施策を検討いただければと思うところであります。続きまして、資材高騰における農家支援についてお伺いいたします。円安や世界的な資源、穀物高で肥料の高騰が止まりません。7月の農業物価指数によりますと、肥料においては前年比で 36% 高、農薬、農機具を含んだ生産資材の総合的な価格指数も 20% 上がっております。一方、7月の農産物の価格指数は 98.6% と、若干下がっているわけでありますけれども、米だけを見れば前年比で 16.6% 下回っておりまして、資材の高騰分を価格に適切に反映できていない状態が続いております。農業経営を逼迫しております。肥料また飼料の原料の多くを輸入に頼っておりまして、肥料は中国の輸出規制やウクライナ危機でロシアなどからの輸入が滞ったことが原因で、特に使用量の多い高度化成は前年比で 50% 高、尿素に至っては 85% 高と高騰しておりまして、令和5年産業の肥料につきましては今年度から 1.5 倍以上の価格が示されているところであります。先ほどの答弁にもございました、政府においても肥料価格高騰対策というようなことで、化学肥料を2割低減したものに対しては肥料コストの上昇分の7割を補填するというようなことは表明されておるわけでありますが、全て補填されるわけではなく、ざっと計算しておりますも、コスト上がった分の4割程度にとどまるということで、今後の農業経営の厳しさはますます増すばかりなのかなと思うところであります。町の支援策についてお伺いします。間接的な支援といたしまして、これまで政府も新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対しまして、経営継続補助金 や事業復活支援金を創設し、農家も含めた事業者への支援が行われたわけですが、自治体や農協によって周知の仕方や給付の進め方に違いがあったというような声がございました。高齢化が進んでいる本町の農業者においても、こういった補助事業を知らない方や慣れない手続きに申請を断念したという方も伺いました。周辺の自治体においては積極的に申請を促し、多くの農家が給付を受け取ったというような地域もある中で、本町の農業者からはこういった補助事業の周知や農協などと協力した給付手続きの支援を望む声がありますが、こういった対応について町の考えをお伺いいたします。
須藤産業振興課長。
はい、ただいまのご質問の中で、価格高騰という部分がございました。農業で利用されます肥料、飼料、燃料等、こういった価格につきましては、いわゆるメーカー等であれば製品価格に転嫁するというようなことがございますが、農家、農業従事者については、そういういわゆる高騰した経費の部分を農産物に転嫁することがほとんどできないという状況であります。で、これは農産物の小売価格が市場の流通量やあるいは消費者の購買データなど、こちらをもとにして決められるということで、実際の生産流通コストと農産物の価格が乖離しているという状況が見受けられるというふうに考えております。なので本来は農家の努力を超えたコストの増加分については農産物価格に転嫁されるべきであろうということは、流通の関係者あるいは消費者の方からも理解をしていただく必要があるのではないかと指摘する識者の声がございますので、試験でございますけれども、この指摘に対しては私は大いに賛同するものでございます。で、ご質問にありました本庁農業者への補助事業の周知あるいは給付手続きの支援というところでございますが、本庁の農業関係の補助事業につきましては、農業者のみならず、先ほどもお話ありましたが、関係商工業者あるいはサービス事業者等に対しても同様に補助事業の周知等を行っております。これにつきましては、町広報や町のホームページで周知をするほか、農業者に対しては生産組合長等を通して周知、または必要に応じては直接農業者に対する通知ということで、本制度の周知を行っているところでございます。そして、給付手続きの支援については、これまでも役割は、JA で支援を実施をしてまいったものと認識をしておるところです。手続きに不慣れな農業者もいらっしゃるということが十分理解しておりますので、今後も個別丁寧な説明対応に伝えてまいりたいということで考えております。ただ、これ一つ残念なところなんですけれども、先ほどお話ししました農業者に対する直接の通知の中で、封も残念ながら開けずにですね、これなんだけということで、役場の方にお問い合わせをされる方もいらっしゃるというのも事実でございます。その都度、丁寧に説明をさせていただいておりますけれども、いわゆる商工業の事業主と、農業事業者としての事業主ということで、そちらの意識も強く持っていただきまして、役場からの通知については、表現あれですけれども、補助事業と有利な条件、有利な事例が多々あるんだという認識を持っていただいて、ぜひとも補助の手続きを行っていただきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
7番鈴木茂樹議員。
はい、 一時は補助金に頼らない農業を目指すといった方針もありましたが、やはり資材高騰、また生産物の価格下落におきましては、やはりこういった補助金、また給付金等に頼らないと、なかなか経営が厳しい状況にあるということで、給付漏れのないような周知といただければと思います。また生産資材、また燃料高騰の支援策についてお伺いしたいわけでありますが、秋の収穫を目前にコンバインや乾燥機、また施設園芸の暖房の燃料が高騰し、また土地改良施設におきましては春からの電気料金の値上げが重くのしかかるなど、一定の支援がないと成り立たない非常に厳しい状況となっております。基幹産業である農家経営、また地域農業の存続が危ぶまれておりまして、町独自の農家や地域農業への持続可能な支援策が必要と考えるところでありますが、そういったところお待ちの考えをお伺いしたいと思います。
須藤産業振興課長。
はい、ただいまご質問ありましたとおり、町長答弁にもありましたが、長期にわたって、影響を与えております新型コロナウイルス感染症の影響、あるいは、さらにそれに打ちをかけるロシアによるウクライナ侵攻、これによって、もう想定外の価格高騰、これが、あらゆる品目、あらゆる部分に影響を及ぼしておるという状況でございます。特にただいまご指摘がありました、燃料等、あるいはその石油製品を原料とした農業資材等の高騰、こちらにつきましては、現時点でも天井知らずの高騰を続けておるというようなことで、農業経営に与える影響については計り知れないものということで捉えているところでございます。で、今後、今の燃料、農業製品、あるいはその肥料の部分についての価格高騰の話が出ておりますけれども、先だって国の方策としましては、いわゆる家畜用飼料についても新たな助成について制度設計を行うというような話もございました。先ほどお話がありました肥料価格高騰対策事業につきましては、マスコミ報道等でもさまざまな内容について事例出ておりますけれども、こちらにつきましては、県とも協議をしながらですね、より充実した制度となるように、あるいはより利用しやすい迅速な対応ができるような制度となるように取り組んでまいりたいということで考えておりますが、ただ今申し上げましたとおりに、国として新たな助成、あるいは新たな支援の方策が出された場合には、そこにつきましても迅速に県と連携を取って実施してまいりたいということで考えているところでございます。以上です。
七番鈴木茂樹議員。
はい、最後に、7日について、町の認識をお伺いしたかったわけでありますが、非常に事業者からは好評だというような声が届いているというようなお話でありました。意外とですね、私の周りには身近に7日がないという状況が起きておりまして、スタンプカードを中心に、事業者とスタンプカードがないためにスタンプを押してないというような状況が多発している状況でございます。ぜひ消費者の声、また事業者の声傾けていただきまして、調査研究といただければと思うところであります。町民の方々からさまざまな声をお聞きする中で、物価の高騰により町民の生活は非常に大きな影響を受けていると感じております。これはいわゆる生活困窮世帯のみならず、町民全体が影響を受けており、日常の買い物も控えている、そのような印象を感じるところであります。切れ目のない経済対策を行っていただきまして、原油物価高騰から町民生活を守っていただけるよう願いまして質問を終わります。